素晴らしい安息日を迎えられたことを本当に感謝したいと思います。人が大勢になってくるとね、こう説教タイプになる誘惑を受けますが、セミナーだから研究していきたいと思いますね。感情に訴えるのではなくて、我々の知性に聖霊が働いて、そして我々の霊性を高めてくださるようにしていきたいと思います。ではもう今日と明日で終わりますが、私たちは神様が人間をどれほどくすしく作られたかということ、神の最高の創造の傑作であるということ、肉体的に、知的に、道徳的に、特別な特異な存在として人間は作られたものであって、そして神の栄光を表すものとして作られた。しかし我々の祖アダムは罪を犯して、そして我々は6000年の遺伝の法則を受けて今日に至っている。しかしなおもかすかに神の御方たちは残っているわけですね。で、神様は人間を、この人間性を元に返すためにご自分の一人をイエス・キリストをこの地上に送り、私たちと同じ肉と血を取られて、同じ堕落した肉体的に、知的に、道徳的に退化した人間性を受けられて、しかし神の御霊によって、天父に対する信仰によって、彼は人間性を回復しました。彼の33年の短い生涯の中に、イエス・キリストは全く神の御旨と一致し、神の律法を守ることを証明しました。守ることができるということを証明しました。人は元の状態に回復されるということを十字架で、こと終われるとおっしゃったときに宣言なさったんですね。我々の罪の値を、全人類の罪の値をご自身が負ってくださって、罪の刑罰を身代わりに払ってくださいました。そしてご自分の罪のない生涯、勝利の生涯、生活、それを我々に与えるために、イエス・キリストは十字架で死なれて、そしてまた天にお帰りになりました。ヘブル人への手紙の6章の20節見てみましょう。ヘブル人への手紙の6章の20節、ヘブル6の20節ですね。はい、19節から読んだ方がいいですね。この望みは私たちにとって、いわば魂を安全にし不動にする怒りであり、かつ幕の内に入り行かせるものである。このヘブル人への手紙というのは、聖書のことがわからなければわからない章なんですね。幕の内というのは、昔モーセが建てた、その荒野に建てた聖所の中で、この幕が2つありました、ね、神、世の罪を取り除く神の子羊、イエス様が十字架にかかることをこの祭壇で表していました。これ全部イエス・キリストを表して、イエス・キリストのなさる技を表していたんですね。で、イエス様はご自分の身で堕落した人間性を回復して高く上げられました。それは我々罪だらけの人間、堕落した人間も キリストの功績によって罪のない完全な品性になれるということを証明したのです。で、そのためにご自分の生涯で作り上げた品性を今度は信ずる者に与えるために、それに預からしめるために天にお帰りになった、ね、これ見てみましょうね。6章の20節、その幕の内にイエスは永遠にメルキゼデクに等しい大祭司として私たちのために先駆けとなって入られたのである。イエス様は復活なさって昇天して先駆けとなって天の幕の聖女の幕の内に入られた。これは何を意味するかというと、私たちがイエス様についていくように、ついていくように、イエス様についていって信仰によってついていって、イエス様の天の聖女で忠報なさる、その中保の恵みによって私たちが変えられて変えられて神の御形に変えられるようにするためであったんです。そう、この世の罪を取り除く神の子羊にどこまでもついていって、そして最後のイエス様の取りなし、あるいは中保の祝福を受けてイエス様を迎える集団、聖なる集団が世の終わりに現れるということが聖書の予言の中に書かれている。そのダニエル書の8章の14節から、あの研究からセブンスデイアドベンチストが生まれてきたんですね。死聖所にイエス様は入って行かれて最後の贖いをなさる、完成の技をなさるという、この知識が、真理がセブンスデイアドベンチストを分かたれたためにしたんです。たくさんあるキリスト教の中で分かたれた民、この民は一人住む、離れて住む民、特別な民として19世紀の半ばに出発したけれども、不信仰と不服従の家にアラノをさまよって今なお天のカナンに行けない状態です。しかしイスラエルよ、望みを捨てないようにしましょう。必ず神様はご自分が計画なさったことは一番不利な状態で成就なさる。ちょうど横綱が相撲を取ってる時に、あのなんていうのあれなんていうのこれかっこいい土俵の間際まで追い込まれて千代の富士がばったりね、見事に、勝つようにね、我が民は教会はね、この地上のあらゆる勢力が結集して、そして押し流そうとする、もう抵抗できない力が最後のために押し寄せられてきます。教会はもう倒れるかのように見える、もう負けそうに見えるが、神ご自身が介入なさる。どんなに教会ね、もう本当にもうつまらさそうに見えてもね、廃墟しているように見えても、つまずく石がいっぱい教会に見えても、皆さん神様がお立てになった最後の教会なんです。どんなに廃墟してもラウデキア状態であっても、
でその約束がの成就が非常に近い、もう印が、足音が聞こえてきてます。アメリカの動き、ローマ法王教の動き、経済状態の動き、自然界の動揺、あるいはね、環境汚染、いろんなことがね、そのことを告げています。この絵を見てください。 今週私たちはイエス・キリストは神の御座至聖所から一歩一歩死聖所から一歩一歩降りてこられて人生を取られ、そして紀元27年にバプスマを受けてカルバリーに私たちの罪の値を払って救いの門を広く開いてくださいました。この矢印は贖いを提供するキリストの道でした。出エジプト記はそのことを表しています。で、出エジプト記のその次は出引きと言いますが、出引きはね、これはエジプトを脱出した民、我々もエジプトから脱出しました。クリスチャンになった。クリスチャンが今度は神の御座に近づき、神のご性質に預かるステップを表しているんです。だからさっき読んだ、私たちのためにイエス・キリストは大祭司として先駆けとなって入って行かれた。我々を清める、清めて元の状態に人間性を回復するため、肉体も知力もそして道徳も、ただし我々の朽ちゆく体が完全にされる前に、神様はまず我々の心を完全にお清めになる働きから始まる。イエス様が我々の体を完全に回復するのはいつですか？キリストがこの地上にご再臨なさる時ですね。そう、はい、そのね、先駆けとなって入って行かれた イエス様についていく団体のことを黙示録14章に書いています。見てみましょう。黙示録14章黙示録14章ね、これは今シラバスでは何ページになりますかね。126ページです。126ページ、はい、黙示録の14章を見てみましょうね。1節から五節まで。なお私が見ていると、見よ、子羊がシオンの山に立っていた。また144,000の人々が子羊と共におり、その額に子羊の名とその父の名とが書かれていた。144,000、額に父の名と子羊の名が記されていた。インド人のようにこの印をつけられるんじゃないですよ。額、心に父の名、子羊の名というのは、名は品性を表してますね。品性、神様、イエス様の品性、心がその144,000の心に刻まれているというんです。見てみましょう。また私は大水のとどろきのような激しい雷鳴のような声が天から出るのを聞いた。私の聞いたその声は、琴を弾く人が琴を弾く音のようであった。彼らは御座の前、四つの生き物と長老たちとの前で新しい歌を歌った。この歌は、地からあがなわれた144,000人のほかは誰も学ぶことができなかった。彼らは女に触れたことのないものである。彼らは純潔なものである。そして子羊のところへはどこへでもついて行く。そう、子羊が行くとからどこへでもついて行くグループ144,000。彼らの特徴を見てみましょう。 彼らは神と子羊とに捧げられる初穂として人間の中からあがなわれたものである。彼らの口には偽りがなく、彼らは傷のないものであった。この144,000、素晴らしい聖なる集団はいつ現れるんだろうか。これはね、文脈から言ってね、黙示録13章のあの事件が起きてからこの集団が現れるんです。獣とその像とその刻印を受けるように、獣を拝み、獣の像を拝み、刻印を受けるように、全世界の人々に法律をもって強要されるという事件が起きてから、あのね、13章 の11節見るとね、これアメリカ合衆国のことですね。アメリカ合衆国のこと、うん、子羊のような角が2つあって地から登ってきた獣、動物、これアメリカ合衆国です、ね、ところがね、竜のようにものを語るという変化がアメリカ合衆国に起こる。これはエレン・G・ホワイトは、竜のようにものを語るサタン的な悪魔的なことを何か法律化するというんです。法律化する、国家がものを語るというのは司法化する、法律化するということです。どういうことをするかというと、まず最初にアメリカ合衆国でね、プロテスタントアメリカ合衆国でローマカトリック先の獣の像、ローマカトリックの像を作って、そして政府を宗教権力が抑える。今もうアメリカはそのようになろうとしているほとんど、宗教と政府が、政治が結合すると恐ろしいことが起こりますよ。しかもこれはね、先の獣の像というと、ローマカトリックのやったことをやるというんですから、プロテスタントアメリカが、ローマ法教がやったこと、政権一致する。一致。そして、ローマカトリックの制度を、つまり日曜日を礼拝日として強要する事件が起こる、アメリカ合衆国で。そしたらね、今日詳しいことはありませんが、15節、まあ、14節から見ましょうね。さらに先の獣の前で行うのを許された印で地に住む人々を惑わし、かつ剣の傷を受けてもなお生きている先の獣の像を作ることを地に住む人々に命じたというんです。アメリカ合衆国が、プロテスタントアメリカが、同じようなことをする。そしてどうするか、15節、それからその獣の像に息を吹き込んで、その獣の像が物を言うことさえできるようになる。全世界で同じようにアメリカがやったこと、政権一致、そして法律で司法化して先の獣を拝ませる、すなわちローマ法教、ローマ法ね、まずアメリカが衆国で起こって、そして世界的に起こるんですね。そういうことが起こってから、後に神様はもう黙っていない。神様はご自分の小さな教会に御顔を向けられて、そして教会で聖女の周りに集まって覚醒して、現代の真理を学んで天を仰いで、上からの後の雨を注ぐのを待っている人たちに、 神様は聖霊を注いで、そしてその聖霊によってね、天でイエス・キリストが最後になさる最後の贖いの働きを、この地上でご自分の民の心の内に後の雨聖霊が下されて完成するんです。品性の完成、罪全部除去する、取り除いて、そしてシミもシワもその類のものが一切なくて、清くて傷のない栄光の姿が出現するときは、アメリカ合衆国で日曜休業令が強制されるときということは非常に近いです。ですから皆さんね、決して教会の状態を見て失望しないでください。もう神様の約束が成就されるときが非常に近づいているんです。義人は何によって生きるんですか？義人は信仰によって生きる。神様の約束のお言葉を信じて生きなければならない。牧師に、組織に、誰それに頼る時ではない。神の御言葉、約束の御言葉に対する信仰によって義人は生きるんですね。はい、でこのね、14万4千という人たちの特徴を見てみましょうね。OK? 父と子羊との名が額に記される。これは神様の完全な品性が回復される心の中に。そしてこの人たちはね、新しい歌を歌う。この歌は地から贖われた14万4千以外の人は誰も学ぶことができなかった。これ歌うことができなかったとは書いてないね。東京の三村先生が学ぶことができる、14万4千は学ぶことができる、これどんな意味があるんだろう。14万4千は特別な新しい歌を歌う。その歌というのはね、体験の歌だそうです。ということは、14万4千以外、この地上でどの生徒たちも経験しなかった体験をするということです。その体験から彼らは天国行って、やがてレビ人のコーラス合唱団をね、リードするでしょうね。体験の歌。そして彼らは、この14万4千というのは地から贖われたもんだからね、死なないでそのまま昇天、地上から昇天する人たち。聖書にヘブル書の9章の27節にはね、すべての人死んで一度は死ぬことが定められてるというけれどもね、死なない人もいるということが黙示録を見るとわかる。最後の世代の人たち、14万4千。彼らは女に触れたことのないものである。これは何かというと、女、黙示録にはね、純潔な女と、そして姦淫の堕落した女、二種類の女が現れてくる。象徴。純潔の女は神の戒めを守り、イエスの信仰を守り、イエスの証を持っている女の残りの子ら、最後の教会、純潔の女。黙示録12章の17節ね。もう一つの女はね、黙示録17章に書いてある。これはもう全世界の指導者たちと姦淫を行い、地の商人たちと姦淫を行い、堕落したあらゆる汚れた霊の巣窟と言われるほどの姦淫の女として表されている。ということは、女というのは教会ですから、堕落した教会。堕落した教会、あらゆるもう悪の 霊の巣窟と書いてあるから、もうあらゆる宗教の間違いいっぱい取り込まれている教会で、世界の指導者たちと歓迎する妥協して、地の商人たちも彼女の贅沢によって、彼女の富によって、地の商人たち、金融界、経済界、お金儲けするという意味です。彼女っていうのは誰だろう。ローマカトリック教会、その女に触れたことのない人たちが子羊の命の踏みに記される。純潔な女たち、このこのローマ法王教という教会、女、これは政治権力と合体してますがね、世界でたった一つ政治と宗教、宗教が政治を操っている、もう合体している国はただ一つ、世界で一番小さいバチカンという国。アメリカは政教分離だった、今まで200年間、今政教一致しようとしている。レーガン大統領の時からそういうふうにやろうとしてきた、政教一致。そうしたらね、ローマカトリックのようになるということです。さて、この大淫婦女はバビロンの母と描かれている。バビロンの母というからね、娘たちがいっぱいいる、いっぱいいる。母なるカトリック教会から出てしまったプロテスタント諸教会を娘たちと言われている。で、同じような偽った間違った教えに酔いしれている。日曜礼拝、霊魂不滅、バプテスマもちょんちょんちょちょんちょちょんちょんと、こんなバプテスマをねやるところがある。キリスト教のバプテスマは、イエス様のバプテスマは何ですか？沈めのバプテスマだ。その他いろんなものが一般キリスト教会にね、教えがある。バビロンの母からそのまま受け継いできている。だから女に触れたことのないものであるというのはね、禁定訳ではね、女たちとなっている。女たち。そして彼らは純潔なものである。禁定訳では乙女たちであるって言うんだ。乙女たち、純潔なもの。でね、キリスト教会は女に触れてる教えでも、そう、教理、教えでも、でいろんなことでも、新共同訳、僕は女に触れてることになると思う。なぜ新共同訳、共同訳、教会一致運動のために書かれた、作られた聖書はローマカトリックの策略であったんです。ローマカトリック教会の教えに一切触れない純潔な人たち、純潔な真理を保つ人たち。真理はね、混ざり物のない真理の補完者はローマカトリック教会じゃない。彼らが主張するように、ホワイト夫人はワルデンセスが混じり物のない真理の補完者であったと言ってますね。そう、聖書、純粋なものを彼らは持っていた。そう、だから女に触れたことのないもので、子羊へ行くところはどこへでもついていく。だから彼らはね、彼らはイエス様が聖女から、そして死聖女に入られた、1844年に入られた時に、我々の教会はそのまま死聖女についていけばよかったものの、ついてよけなかった、死聖女に入っていない。入っていないんです。え、どこ、あ、ここにある。 入ってないと言われている。だからイエス様はまだ待っていらっしゃるんですね。はい。そう。だけど14万4千はね、入っていくんです。入っていって、これ信仰によって入っていくんですよ。入っていくというのはどういう意味かというと、大聖堂に書いてます。キリストが大祭司として今どこにおられ、何をしておられ、その立場と働きを理解することです。理解する。我々の教会、ついていってますか？サタンが一番ね、憎んでいる大真理はこれです。死聖所で完成の技に預かる。この教え、この技、一番に組んでいる大聖堂月刊の221ページ、うん。我々の教会、イエスを見失ってしまった。そう。そしてこの人たちは、初歩と呼ばれてますね。初歩。初穂というのは、麦が大収穫する前に一番最初に買って、日本でもそれあると思いますね。買って最初に神様に捧げる初穂。それしてから後で全部収穫するんですね。だから14万4千が神様の前に初穂として捧げられなければ、アダムから死んだ義人たちの復活はないんです。初穂が捧げられないと、ね、こういう純潔な聖なる集団が現れて神様の前に捧げられないと大群衆の収穫はないんですね。そう、この120シラバスの126ページ見てみましょう。そうね、完成された民と書いてあって、で最初の段落が説明がされてあって、その次の段落、完全な民について言及されている主要な言葉を列挙する。相対的な意味でのみ完全と用いられている箇所が聖書と証の文に多くある、ね、ノアは全きものであった、ね、ヨブは全きものであったとかね、聖書を開くとそういう表現がある。しかしその全きものというのは相対的な全きという完全という意味であるというんです。つまり自分たちに与えられている光真理にできる限り従って神様に献身している、ね、罪を捨てて、で知っている限りにおいて神様に従っている、そういう意味で全きものと言われてたんですね。しかしそういう意味の完全とは違う、相対的なものではなくて、14万4千はもう罪が根こそぎ取り除かれて、シミもシワもその類のものが一切ない、もろもろの罪から清められた民であるということです。絶対的な完全にされた人たち。今我々の教会ではね、イエス様のこの最後の働きを見失ったために、完全というのは聖書で言ってる完全というのは、成熟であって罪のないという意味ではない。ノアもヨブも全きものであった、アブラハムも全きものであったと書いてあるね。そのように完全にイエス様に献身している人たちのことを言うんであって、罪が全くなくなるということは聖書で完全と教えていないというんだ。そうですか。霊感の言葉は非常にはっきりしている。彼らの口には偽りがなかった。彼らは神の戒めを守る団体。神の戒めを守るというのはね、ただ安息日を守りとかなんとかそんなことじゃなくて、神の律法と完全にその性質が一致する。もう律法は罪をこの人に見出せない状態。私たちがクリスチャンになった時には、 神の子という身分を受けた身分けども罪のない状態ではないですね、はい、だけれども福音の目的はイエス様がこの地上に来られた目的は人間性を元の状態に回復することなんです。イエス様のような完全な品性を持っている人はまだまだ誰も現れていない。だけども我々の世代にそれを成就するというんですね。で、126ページの1番見てください。これは読みましたが、初歩、彼らには傷がない。ヤコブは口に偽りがないということはね、完全な人と書いてます。誰も舌を制することができないですね。2番、シミもシワもない栄光の姿の教会。これができたらイエス様、迎えにおいでになる。これもエペソ5章の27節。3番、キリストの満ち満ちた徳の高さに到達する。エペソ4章の13節。4番、罪が見つからない。エレミア50章の20節。主は言われる。その日その時にはイスラエルの咎を探しても見当たらず、ユダの罪を探しても見当たらない。それは私たちが残しておく人々を許すからである。罪探しても見当たらない。最後の教会の姿ですね。5番はイザヤ4章の2節から3節。その日、主の枝は麗しく栄え、地の産物はイスラエルの生き残った者の誇り、また光栄となる。そして主が審判の霊と滅亡の霊とをもって、シオンの娘らの汚れを洗い、エルサレムの地をその中から覗き去られるとき、シオンに残る者、エルサレムに留まる者、すべてエルサレムにあって命の書に記された者は、聖なる者と唱えられる。教会がね、もう今の教会こんなに廃墟してるならば、もういられないと言って出て行く人たちが多くなってきてます。しかしセブンスデーアドベンチとは他の教会とどこが違うかというとね、他の教会は聖書の解釈、私の意見とあなたの意見が違う、分かりましょう、はい、何教会何教会。セブンスデーアドベンチとはね、誕生が予言されていた、黙示録実証にダニエル書の研究から誕生したんです。そして生まれた我々の教会が廃墟することも予言されていた、黙示録3章に。しかし廃墟するけれども必ずまた復活して神の御心をこの教会が果たして世界伝道終わるということも予言されている。だからシオンに残らなくちゃいけない、教会から出ちゃいけないです。セブンスデーアドベンチと第7日目安息日再臨教団だけど、多くの人々はね、もういる価値がないと言って出ていく人たちがいます。滅亡の霊というのはね、審判の霊、裁き、我々 の裁きの時に、その注がれる聖霊ね、聖霊は我々の罪を除くから、滅亡の霊というか、その罪を滅亡させるからね、滅ぼすから、滅亡の霊、裁きの霊と言われてるんですね。最後にエルサレムにとどまるもの、はい、6番見てみましょう。キリストの品性の完全さに到達する。我々は力を尽くしてキリストにある男女の身の丈に到達するために全力を尽くしているだろうか。全力を尽くすということは、今我々今週学んできた、心を尽くし、精神を尽くし、思いを尽くして、力を尽くしてというのは、エンジンファイトは体力も知力も道徳的な能力も力を尽くして神様に仕える、ね、だから頭も良くしてあげるって言うんです。知能も発達させるって言うんです。 努力しなくちゃいけない。努力しなくちゃ。我々の義務であるんですね。キリストの品性、我々の前に置かれた目標、キリストの品性の完全を求めているだろうか。主の民がこの目標に到達するとき、彼らはその魂に印されるのである。聖霊に満たされて彼らはキリストにあって完全になり、記録の天使が完了したと宣言する。あの14万4千額に印されましたね。あの印は完全な品性という意味です。7番、彼らのうちに罪深さの形跡がない。罪がない、罪への傾向もない。キリストになかったように罪の欲望もない。もうこの何回も読みますか、読みませんが、キリストに罪がなかったように彼らにもない。8番、彼らは印されてもう決して罪を犯さない。これは証の文からの引用ですね。蔑まれた残りの民は栄光の衣を着せられ、世俗の腐敗に二度と汚されることはない。今や彼らは誘惑者の計略から永遠に安全なものとなった。サタンが告発していた時、目には見えないが聖天使たちがあちこち行き巡って忠実な人々に生ける神の印を押していた。この生ける神の印、14万4千人が選ばれるのはいつかというと、法令が出るとき。これ次の引用文に書いてます。法令が出されるとき、彼らは印されて品性は永遠に純潔で傷なきものとなる。可能性はある。可能性はある。けれども、もう永遠に安全なものとして印される。罪と戦い、そしていろんな試練を通して、そして勝利した彼らのために最後の働きをなさるから、もう彼らはサタンに告発されて告発されて悩まされる。しかし最後の印を押されるとき、もう罪の犯す可能性はあるけれども、もう安全なものとして印されるんですね。9番、恵みの働きが完成する。この恵みの働きというのは、この神の恵みというのは聖霊と置き換えてもいいんです。神の恵み、聖霊の働き、神の恵みが彼らの魂のうちに神の道徳的な御形を完成する。何が？後の雨、聖霊効果で、ね。そして彼らは中保者なしに神の前に立つようになる。彼らは悩みの時に保護される。10番、彼らの性質は清く聖なるものとなる。11番、彼らは罪なき状態に到達する。アダムが罪を犯す前の罪のない状態に到達する。これ見てください。皆さんにこれお渡ししたよね、これね。全部まとめてるから。これね、これ。まだ残ってるね、何枚かね。足りない人はまた、この14万4千というのは、ここで法令が出たときに、法令が出たときに、生ける者の裁きに移る。まだ彼らはこんな状態です。こんな状態ってどういう状態かというとね、最初に戻りましょうね。これが私たちが生まれ変わる前の状態ですね。すべての人は堕落した、外なる人、体も肉体的な知的な能力も道徳的な能力も悪い方に歪められて、サタンを喜ばすように仕えていたけれども、内なる人はもちろん、ね、もう本当に汚れていた。頭の先から足の先に至るまで罪に汚れていた。自我に、利己心に汚れていた。 すべての人。けれども神の恵みがやってきて、そして これはね、真っ黒いのに、これは生まれながらの罪です、ね、生まれながらの罪、利己心。この青いのは罪を犯す、自分で人を殺す、姦淫する、盗むという、このね、あの罪のを犯した場合、ここに汚点が傷つく、私たちの魂に、あるいは良心に傷がつく。けれども悔い改めると、ここで悔い改めると、これは天に送られる。そしたらイエス様は豊かに許して、そしてあの神の平安が我々を、ね、に宿るんですね。真っ白くなる、これが、こういう状態になる。良心の咎めはなくなる。ありがたいよ、これだけでも。不思議ですね。神であり人であられた私たちのために死んでくださったお方に正直に罪を告白すれば、不思議に罪はイエス様が負ってくださって、良心の咎めを感じなくなる、うん、良心の咎めね、こういう状態が、これはまだ完全な姿になっていません。告白して許されても、まだ傷跡は残っている。傷跡は残っています。このままではイエス様をお迎えすることができない。で、日曜休業令という生きたものの裁きに移ると、このままこの姿で我々は神様の前に出ていく、出ていく。この罪を犯して告白しない罪を持ったままは出られませんよ、うん、告白して許されて、一つ一つ許されて、あの良心の咎め、ごめんなさい、そう、良心の咎めをから解放される。毎日そういう経験を、選択をしていかなければならない。心を洗う。やがて天のランドリーが閉じる前にね、もう全部の汚れ、記録も財政も、生まれつきの罪への傾向、これも後天的な罪への傾向も、罪の記録も全部洗ってくださる。最後に、これですね、そうそう。で、今真っ白くなりましたね。この残っているもの何かを見てみましょう。シラバスに、はい、128ページの一番下、3つある。3つ、無知の罪深さ、ね、無知の罪深さ、知らない、まだ知らない、隠れた咎、先天的に生以来我々罪を持って生まれてくる。神様はいっぺんに我々の汚さをさらけ出しません。その人が耐えられる程度に応じて我々の心に示してくださるんですね、欠点を。そう、これがまだ残っている。129ページの2番、罪への傾向が先天的に後天的に残っている。そう、これの2番の真ん中ぐらい見てみましょう。戒心の経験によって間違った品性の傾向は十字架につけられ切り取られる。しかし戒心の経験は一度だけでなく、毎日の継続すべき経験である。すべての生きたクリスチャンは神の生命に、命に、日ごとに進んでいく、完全に向かって進んでいくとき、彼は毎日毎日悔い改めを経験する。進んでいく。一度悔い改めたならば永遠に救われるのではない。一度クリスチャンになって教会の名簿に、ね、入った、残してもらったからといって永遠の救いではない。毎日悔い改め、新しくなり、 進んでいかなければならない。進んでいく。そう。そしてね、3番、罪の記録が残っている。普通我々の教会でね、罪の記録は天の記録に残っているっていうね、天の記録。我々分かったのはね、霊感の書から罪を犯すと、まずは我々の心に残る。天使は天の記録に、ね、コピーする。だから我々の心、魂、良心に傷が残る。感情に罪の記録が残るんです。悔い改めて許されてもまだそれは残ってる。ほらね、残ってるでしょ。許されてんだが残ってる。良心の咎めはないんだが残ってる。魂はの傷は残ってる。この魂の罪の記録というのは、これは我々最近分かったんですね。最近分かった。これも消されないといけない。消されないといけない。そう。幼い頃から五感を通して入ってくるもの、悪いものも深い痕跡を、あるいは強い印象を残してしまう。それが度重なると罪への傾向というのはもっとひどくなる、ね、だから生まれつきの罪への傾向、後天的な罪への傾向、これ両方あるんですね。この記録、天にある記録は皆さんコピーなんです。大聖徒にそう書いてある。写しと書いてある。写しで、最後の裁きの時に、この悔い改めと信仰を持って法廷に出席する人たち、出頭する人たちのは、罪の記録から、それから罪の根っこも、すべて取り除かれて、これはイエス様の心の状態ですね。さあ、ここはイエス様と同じです。こういうふうになる。完全にイエス様の品性を表しているんですね。この働きを、生きて死を迎える人たちは生きている間に裁きにあって経験する。完全も罪の除去も完全も経験するんですね。で、死んだ人たちのためにもなされてるって、ここに書いた初代文書に、ね、罪をまだ完全ではなってないけれども死んだイエス様は彼らのためにも最後の注法をして、そして知っている限り忠実であった者たちの罪はもうことごとく消されて、復活した時にはあれ、そう、復活した時にはね、こういうふうに同じになるんですね。同じになる。このまだ体は変えられていません。七つの災害が降り注ぐ中だけれども、心は完全だから彼らは神の一本も害しないんですね。そう、これはイエス様と同じです。地上におけるキリストと同じ。そう、だから我々の教会で問題になっている、論争されている完全な品性というのは、これは131ページ、ね、これはこの外側の肉体や、あるいは知的能力や道徳的能力が完全になるのではなくて、心、良心、ね、考えること、思い、感情、これが完全になるんです。ということは、まあこれちょっと抽象的だけれども、あれね、ここ叩かれても癇癪を起こさない。唾きせられても、挑発されても癇癪を起こさない。苛立たない、ね。そんな思いと完璧な感情が 作り上げられるんですね。イエス様のようになる。そう。
だからまあ132ページ、133ページ、これは14万4千というのは、体はこれはまだ口よく癒やしい体です。しかし心が変えられる。内、外なる人は変えられない。サリンの時にしか変えられないね。これ僕やってたかな。あ、やってない。そうそう。あ、待って、もちょっと待ってくださいね。もう一つ、ないな、ない。まあいいでしょう。はい。で、このようにして、初めて14万4千はアダムが罪を犯す前のあの完全な状態に回復する。イエス様がこの地上で作り上げた品性が彼らのものになる。そんな特権に、祝福に預かるんです。この働きがないと最後の贖いというんですね。これがないと天に移されない。死んだ人たちもこのような経験というかにされないと彼らは復活の時に復活に預かれないんですね。だからあのこれは最後の天に挙げられる手続きです。ゴヤさんと家内と僕ら3人ね、アメリカに行った時、あのあれは何ですか、成田で全部チェックインして、パスポートとそれから何なんですか、ビザ全部用意してて、荷物もチェックインして、もうこう手をこまねいて待ってたんだ、あの呼び出しが来るまで。ところがいつまで経ってもね、呼び出しがないもんだから、あれおかしいなと思って、あの立ってから調べたら、みんな行列を作ってあの下の方に行くもんだから、あれあれと思ってたら、そしたらね、あの外国に行く人たちはもう一つの出国手続き、もう一つの手続きが必要だって書いてあるんです。そしたらね、あれ声が、呼び出しの声がなかった、あの招待の声がなかったんだけれども、あれどこに行くんですか皆さんって、ロサンゼルスに、我々もロサンゼルスに行くんだが大変なことになったと思って、そして慌てて降りて行ったらね、我々の飛行機はもう飛び立とうとしてるんです。15分遅れたっけ、15分。3人が乗ってないからね、15分遅らしてるんです。あの、ロサンゼルス行き、何便ですかと言われるんだから、これ見せたらね、もうこれはもう出発しますよって言って、すぐ 出国手続きしてくださいって、慌てて慌てて書いてからね、そして、ゴヤさんも一生懸命入った、彼女もマラソンで、一生懸命、もう息ふうふうして、我々3人のために15分遅れた。もう3人ともいろんなこと考えてましたがね、我々はこの地上を出国して天に移されるためには、生きてる人も死んでる人も、調査審判、裁きを通ってでなければ天に移されない。なぜ？罪があるから、許されても。傷があるから。だからもう一つの経験、エレン・G・ホワイトは大総統外科の196ページ、197ページにね、我々が持っていない今は、もう一つの経験が必要であるって。そう。しかしその経験はね、この完全な姿に変えてイエス様のご品性を完全に反映する清い集団。これが最後の時代に出現する。何のためか。神様は特別な役割をこのグループに果たさせるんです。キリストとサタンの大争闘の中で。そう。だから、うん、はいはい。
うん。
うんうん、
確かに十字架を与えられて世界で現状バイトが、ね、そうそう見せられてもわかるんですけど、あの罪を犯す可能性があるという言葉は証しの方にもあるんですか。
罪を犯す可能性がある。7日目が土曜日であるということも書いてない。三位一体という言葉も書いてない。が思想はきちんとある。思想は、うん、罪を犯す可能性がないとね、自由意志のない人間になってしまう。アダムもルシファーも罪を犯す可能性として、天使たちも罪を犯す可能性ある。あるよ。ある。自由意志があるけれども、もうあの天に上がられた者は罪を犯さない。傾向はないけどね、罪の傾向、罪の欲望もないが、罪を犯す可能性は残ってる。
可能性は、
うん。しかしなぜ、この間もディスカッションしましたね、なぜ贖われた者はもう天国で二度とルシファーのように、あるいはアダムのように罪を犯さないんですか。なぜ。もし天国に行った人がまたアダムのように、またルシファーのサタンのように罪を犯したことが大変なことになる。なぜ罪を犯さないんでしょう。そう、罪の恐ろしさをね、歴史6000年の歴史を通して学んでくる。人間ばかりでなくて、そして他世界の住民も、そして今から我々もっとその罪の恐ろしさを学びますよ。地球環境を完全に破壊しようとするところまで、人間の罪のゆえに、イザヤ書24章に書いてある。恐ろしい地球になります。その恐ろしい中を14万4千生き延びていくんですね。罪の恐ろしさをもうとことん知る。そうそうそうそう。だけどね、罪の恐ろしさを知らないと罪から離れるものではないと、キリストの道に書いてあるからね、うん、罪の恐ろしさ、水の現像みたいな経験するんです。自分が神の御子を十字架につけたんだという恐ろしい罪の認識を持つようになる。そしてそればかりではない、神の愛の高さ深さ広さをとことん知らされる。知る、見る、目撃する。罪の深さ、愛の深さ、高さ広さ。だからもう二度と天では罪を犯す者は存在す、生きてる者はもう犯さないんですね。だから長い間サタンとのキリストとの戦いが続いてきた。もう耐えられないくらい、イエス様も神の民が苦しむとキリストも苦しまれた。世の初めからね、苦しまれた。地上で神の民が苦しむと彼も見るに忍びなくなったと詩式に書いてあった。だから今もう血が水のように流されている。もう火事で洪水で地震で一瞬にして何千人何百人という人が死ぬ。そしてイラク戦争やら、やれ今度イラン戦争でしょうね。ね、もう本当にかわいそうなこの子供たちが一瞬にして殺される。このこれからまだまだひどくなる。そういう現象を見てイエス様がどんなに泣いていらっしゃるか、うん、そう。だからイエス様の十字架の苦しみはいまだに終わっていない。我々が罪から完全に解放され清められるまでは、我々が利己心から、わがままから解放されるまでは、まだイエス様は十字架の血潮を持ってね、まだ彼らを天に移す準備ができてないんです。主よ、神よ、彼らを憐れんでくださいと。だから早くイエス様と共にね、いるために我々も協力しないといけないんですね。お祈りしましょう。主なる御神様、その一人ごたもうほどにこの世を愛してくださって、 我々のために十字架につけ、そして我々のために復活して天にお帰りになりましたが、永遠に人間としての立場を保っておられ、我々の弱さをことごとく経験なさって、我々のための弁護士として、中保者として今も立っておいでになることを感謝いたします。父なる神と、そして我々の罪を全く完全に取り除いてくださる働きをしていらっしゃるイエス様に栄光に、永遠に賛美を捧げ、また栄光を期したいと思います。どうぞ、一人一人に素晴らしい神様の目標をいつも与えてくださり、キリストイエスにの勲しにいつも目を留めて、クリスチャン生活を進ましめてください。そして、この世の望みのない人のようではなくて、祝福に満ちた望み、大きな希望が与えられている民として、与えられた祝福、恵みを顔に、口調に、要望に表して人々に快活な光を掲げるものとならしめてください。お家に帰られる方々、道すがらお守りください。主イエスの御名によってお祈りいたします。アーメン。